とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、おはがき今日もたくさんいただいてますよ。まずは大阪府大東市から中道美音夫さんです。オリゴ糖の話とても勉強になりました。なかなか自分だけの食事だけは難しいので、家族の協力もいりますよね。私は血圧が高いので塩分を減らすため、味噌汁にしても野菜を多く入れるようにしています。家でもきゅうり、なす、トマト、ゴーヤ、ピーマン、つるむらさきなどを植えて楽しんでいます、といただきました。続いては尼崎市から中林京子さん。食物繊維をバランスよく取らないといけないのはよくわかります。それと食べ物の組み合わせ、私米粒が大好きです。油と炭水化物って美味しいですよね。なるべく気をつけようと思いました、といただきましたよ。続いて松原市から森田佳代子さん。私は20年以上前から糖尿病と戦っていますが、仕事と家庭の両立ではなかなか数値も下がりませんでした。ですが3年前退職して、食事も気をつけて朝夕のウォーキングで1万歩超えしております。結果7以上あった A1C も6から 6.3 ぐらいまで下がってきました。その私もオリゴ糖は良いのでしょうか、教えてください、といただきましたよ。他にも大東市から大久保康子さん、高槻市から宮崎智子さん、さ大阪狭山市から宇宙京子さん、堺市堺区から松尾美代子さん、他にもたくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、オリゴ糖ね、お砂糖を使うよりははるかにカロリー低いですし、まあ、大腸のね、あの働きも整えますから、
うん、お腹にも優しい、
まあ、お砂糖を使うよりははるかにいいでしょうね。
はい、
あと、まあ、血圧高い人ね、結構悩んでる方多いんですけどね、上がる原因って結構ね複雑なんですよね。で、まあ、基本的にはやっぱ血液循環不良、
はい、
ね、まあ、循環不良の要因もいろいろあるんですけども、まあ、脳の酸素不足とか、あとね、心臓の筋肉のね、酸素不足で結構上がったりするんですけど、要するに血液循環を促進するような、まあ、何か考えていかないといけないんですけどね。
はい、
で、まあ、とにかくね、この暑い時ね、あの運動せずにね、エアコンずっとね当たってる人、ね、やっぱ血液循環悪くなるし、
ね、
適度にね歩いて、
はい、
ね、まあ、日中はね暑いから、まあ、ちょっと避暑地に行くとかね。
ああ、いいですね、涼しいとこ行きたい。
ね、高野山のね、8月の平均気温って知ってる？
高野山、まあ、言うても関西ですから、そんな、まあ、24、5度とかぐらいはあるのかな。
8月のね平均気温22度なんですよね。
そんな涼しいんですか？
六甲山がね23度、
23度
で、奈良県の吉野郡天川村とかね、ここも涼しいけど、あとね京都ではね、まあ、木舟とか、
ああいいですね、
あと、まあ、大阪北部箕面の滝、
あ、なんかもうマイナスイオンが ね出てそうですね。
まあ、あと滋賀県は琵琶湖周辺ですよね。
ねえ、いや、涼しいとこ行きたい。
で、一番手軽な避暑地ってどこやと思う？
一番手軽、どこやろう。でもそんな帰ったら六甲がまだ近いんかな。
いいえ、図書館が一番手軽な。
あ、図書館。
静かで。
確かに静かやしね。ただやし言うて。
ね、日本一涼しい場所ってどこやと思う？
日本一はやっぱり北海道ですか？
日本一涼しい場所は、富士山。
富士山、
8月のね、まあ、山頂ですけどね、平均気温って 6.2 度なんですよね。
そんな寒いんですか？
で、過去ね、8月の最低気温は、8月よ、氷点下 4.3 度ってのがあるんだよね。
氷点下？
そう。
8月でしょ？
そう。だから、まあ、簡単に行ける場所じゃないけどね。だから、富士登山夏でも、防寒具ってやっぱ言われるもんね。
そうなんですね。はあ、富士山そんな寒かったのよ。
ね、それでね、まあ、ね、あの辺はね、もう岩盤から美味しい水いっぱい湧いてるけどね。
ああ、富士山の水とかよう言いますね。
まあね、ちょっと皆さんね、頑張って飲みに行かれたらいかがかなと思うんだけども。
富士山まで？
ね、まあそこまでも大変ですから、
うん、
で、まあ、富士山の溶岩パワーを、自宅でいただくことは可能なんですよね。
ああ、 まあ、なんか最近ペットボトルでねそんな水なんかもよく出てきてますけど、うんう
ん、はあ、でね、まあ、富士山周辺のね、うん、湧き水ってね、まあ、ミネラルがすごく多いんですよ、
は
あ、でとてもねこう濃厚で、うん、まあ、まったりとして、まあ、美味しい水が多いんですよね。
へえ。
でね、火山でしょ富士山。
はい、火山です、
ね、うん、火山はね世界各国にあるんですけど、
うん、
バナジウムを多く含んでいるのは、うん、富士山だけなんですよ。
え、そうなんですか。火山がみんなっていうわけじゃないんですね、うん、
だから要するに火山 の,、ね、その溶岩によってみんなねあの性質違うんですよね、うん、
へえ、
うん、でねバナジウムはね、うん、あの血糖値を下げる働きがあるということで、
うん、
まあ、糖尿病の方なんかがね結構購入されてる方多いみたいなんですよね。
あ、ね、先ほどおはがきでいただいた方なんかもちょっと糖尿病と長年、ね、うん、戦ってるということでしたけど、うん、
まあ、
そのバナジウムがいい、う
ん、その他ねコレステロールとかね中性脂肪を下げる働きなんかもあるみたいね。
いいとこだらけじゃないですか、
うん、それでね、水道水でもね、
うん、
富士宮市とか、うん、富士吉田市とか富士市とか三島市、
うん、はい、
これ全部地下水なんですよね、
はあ、
川じゃないんですよね、
はあ、ということはその富士山の恩恵を受けた水を皆さんこの辺りの人たちは飲んでる、うんうん、
だからこの地域の人って毎日、
うん、
富士山溶岩ミネラルウォーターを飲んでるわけよね。
水道から
そう
めっちゃいいじゃないですか、
うん、例えば、ね、まあ、富士山の溶岩が手に入れば、うん、毎日富士山溶岩ミネラルウォーターを作って飲むことができるわけよ。
そういうことですよね。
で前にね、うん、ご案内してあのプレゼント1回出したね、あの定石ダイヤモンドセラミック入りの定石で、
はい、
ダイヤモンドコースってあったでしょ、実はあれにもね富士山の溶岩がまあ使用されてるんですよ。
あの中にも
でねもっといい溶岩ないかなってね探したら、
うん、
たまたまねある人のご縁で、
うん、
大沢溶岩っていうのが手に入ったんですよ。
大沢溶岩、
うん、大沢さんが拾ってきた溶岩じゃ溶岩じゃないですよ、ね、要するに富士山のね西側斜面に亀裂が走ってるの知ってる。
え、そんな
真西
真西に亀裂
走ってる、
うん、危ないくないですか富士山大丈夫なんですか。
いや、うん、だからそこに行ったら危ないけど、
うん、
でね1000年ぐらい前からね崩れ始めた大規模なねこう侵食谷があるんですよ。
はあ、
うん、これ大沢崩れっていうの有名なんですよ。
へえ、富士山に、
うんうん、だから富士山写真見たら西側に亀裂走って見えるから、うんうん、
はい、
でね、まあ、富士山のね山頂直下から標高2200m付近までね、
うん、
直径ね 2.1km、
はあ、
あ、直径で長さ、長さがね
長さが 2.1km、はい、
幅がね 500m、
はあ、
深さ 150m の亀裂があるんですよ、
そんなに大きな亀裂、うん、
で、ま、要するに崩壊してる面積ってね、
うん、
1平方キロメートルで、で崩壊した土の量がね、7500万立方メートル、
はあ、
要するに東京ドーム60杯分と言われて、
ま、そんなにたくさん、
うん、崩壊してるのね。で日本最大級規模の、ね、亀裂なんですよ。
危ないですねそんな亀裂あったらね
それでね、うん、平均ね1日ね280トンの崩落があるんですよ、
うん、それ未だに毎日崩落してるんですか。
1日280トン、
そんな怖いとこがあるんですか、
う
ん、
だからその斜面がね乾燥してる時っていうのはね、うん、崩落土砂のね砂煙が上がってるのを見ることができるんですよ、うん、僕も当然一回見たことあるけどね。
はあ、日本にもそんなすごいとこがあったんですね、
う
ん、
そうでね、まあ今月のねプレゼントの富士山の大沢溶岩ってね、うん、この大沢崩れから採取してきた、
うん、
まあ、粉砕した溶岩 200g なんですよ。
そんなとこから取ってきた、
そうそうそう、
溶岩を、
うん、でね、5ミリからまあ1センチぐらいの、ね、大きさですから、まあ、水差しとかね、ペットボトルに入れて水を入れるとね、
うん、
手軽に富士山のミネラルウォーターが作れるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあそれでもうそのバナジウムを含んだお水が簡単にできちゃうと。
そうそうそうそう、うん、それでね、まあバナジウムとかね、あと亜鉛とかね、さまざまなこうミネラルが含有してるんですよ。で特にね粉砕した溶岩ってね表面積広いから、
うん、
ミネラルもたくさん溶出しますし、
ね、
で数時間でまろやかで甘い水に変化するんですよ。
へえ、それってどのぐらいの目安で入れたらいいんですか。
大体、うん、まあ1リットルに100グラムぐらい、
はあ、うん、
それでね、うん、1リットルに100グラム入れて、
うん、
まあ、12時間24時間ね、
うんうん、
漬け込んだ水のねデータってあるんですけどね、まあバナジウムある程度溶けるし、
うん、
亜鉛がものすごく溶けるのよね。
亜鉛が、う
ん、だから例えば、うん、あの富士宮なんかはもともと溶岩の、ね、水でしょ、水道水で、もともと亜鉛の含有量多いんですよ。
ほうほう。
でこの、ね、あの溶岩をつけとくと、うん、亜鉛の量がね、もともと高いのに3倍ぐらいになるんだよ。
そんなに増えるんですか、うん。え、亜鉛は何にいいんですか。
いや、だからもうさまざまな働きありますよね、うん、だから、うん、まあ、ミネラルって全般的にね、
うんうん、
まあ、例えばホルモンとか体内酵素の原料になったりとか、
うんうん
うん、それから栄養素の吸収促進したりとかね、
はあ、
で、まあ、現代人みんな亜鉛が足りないって言われてるんですよね。
ああ、うん、でも普通の食事から取るのって難しいですもんね、
うん、だからまあ食事もちろん気をつけなきゃいけないんですけど、うん、まあ、手軽に取れるし、
うん、
で前ね、向こうでねいるメンバーにちょっとずつあげたら、
はい、
で全員の意見、めっちゃ甘くて美味しい水
このうちのラジオのスタッフに、ね、みんなに配ったところ、
ね、
うん、
でね、
うん、
コーヒーとか紅茶、お茶を沸かしてもね、とても美味しくなるし、
うん、
ね、で、まあ、でたまたまね、
うん、
そうですね、多い成分としてはね、亜鉛、ホウ素、モリブデン、鉄、
う
ん、マンガン、銅が割れてるんですよ。でこれ6種類ね、植物の成長に欠かせないミネラルなんですね。これ多分小学校か中学の技術課程 で習うことなんですよ、
はい、
でね、面白いのはね、血圧がねいつも170だった人がいるんですけどね、
うん、
でたまたまこれ飲み始めて2週間でね140まで下がって安定してる人もいるんですよ。
だってさっきね、糖尿にもいいということでしたけども、血圧にもすごく、
うん、
じゃあね、
だから要するに血液循環がまあ良くなってると思うんですね。であと、まあ、その溶岩って塩性ガス塩も放出するから、
うんうん、
ね、だから要するに富士山のエネルギーが凝縮されてるかもしれませんよね。
わあ、でもそんな良かったらかじる人出てくるんちゃいますか、うん、
でまあ、間違って食べないでいただきたいんですけどまあ溶岩は食べれないけどね、
うん、
まあ、溶岩は溶岩で食べたらいいかなと思うんですけどね
溶岩は噛んでも無理ですよ。
そうですね、はい、だからまたね、楽しみにしていただきたいと思いますね。
はい、今週のプレゼントですよ。ではここで皆さんお待ちかね、番組から7月のプレゼントのお知らせです。夏の水分摂取には美味しい水を飲みたいですよね。先ほどご紹介させていただきました、簡単に美味しい水が作れる世界遺産富士山の大沢溶岩を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井オンデツ株式会社の提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。